ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームリンゴの花さん、こんばんは。お久しぶりです。突然ですが桃さん、しゃっくりが出た時はどうやって止めますか？私は息を大きく吸ってギリギリまで呼吸を止めるというのを子供の頃からずっとやっています。失敗する時もありますが、2、3回チャレンジすればほぼ止まります。私の仲良しの友達のしゃっくりの止め方は、タヌキがこけたと言って水を一口飲むことを3セット繰り返すそうです。一緒に遊んでいた時に突然タヌキがこけたと言い出したので、何かと思って笑いました。友達が言うには効果てきめんなんだそうです。かっこ笑う。しゃっくりの止め方ってきっと人それぞれですよね。日本だけでなく世界中にしゃっくりの止め方があるんだろうなと思うと知りたくなりますね。ももさんのしゃっくりの止め方、よかったらぜひ教えてください。リンゴの花さん、お便りありがとうございます。しゃっくりの止め方、皆さんはいかがですか？どんな風にして止めますか？リンゴの花さんはとにかくこういっぱい吸って、で息を止める、呼吸を止める、でひたすら苦しくなるまで我慢して、それで止める。結構ね、この息を止めるっていうのをよく聞きますよね。それからお友達はタヌキがこけたと言ってからお水とかを飲む、タヌキがこけた飲む、タヌキがこけた飲むっていう風に3セット繰り返すと止まるっていうことなんだそうですけれども、これもなんだろう、なんか地域的なものとかあるんでしょうかね。でもね、多分ね、私も人に話したこと多分ないと思うんだけど、しゃっくりの止め方なんてね。でもね、うちもなんかね、ちょっと変わった方法を子供の頃から教わっていて、コップに息を止めるの一緒なんですね。でコップにお水を入れて、でコップをこう十字に切るようなイメージを持って、そうするとその十に切った4等分されるわけですよ。コップの端っこがね、あの口をつける部分が、その4等分された箇所を1箇所ずつ息を止めた状態でお水を飲むっていう風に子供の頃から教わってやっていて、要はそのガブガブガブガブって一気に飲んでしまうんじゃなくて、息を思い切り吸って止めました、ごっくんコップを回す、ごっくんコップを回す、ごっくんコップを回す、ごっくんっていう感じで4回にこう分けてタイミングをね、今みたいな感じで飲むっていうのがしゃっくりが止まるコツだよって言われて、ずっと子供の頃からやっていました。で最近はそう4つに回さなくても、もうそのタイミングが分かってるから、同じコップの位置でごっくん休む、ごっくん休むって4回ぐらいやると止まることが多いかなって思ってやってますね。でもこれも多分私だけとか、うちの家族だけとかなのかもしれないですよね。そう、しゃっくりは本当世界共通なので、人類のね、みんなの悩み、まあ悩みってほど大げさじゃないけど、同じだと思うので、やっぱりそれぞれの国に、こう、止め方みたいなものがあって面白いなと思ったんですけれども、まあ、もちろん、日本でもいろんな止め方があるように、その国の人が全員それをやっているってわけではないんですが、まあ、ちょっとした例として、例えばアメリカの場合は、お砂糖を小さじ2杯飲み込むとか、冷たい水に30秒間顔をつけるとか、それからロシアの場合は座ったまま手を後ろに組んでおまじないを唱え身をかがめる、 その状態で手を使わないでコップに入っている水を誰かにこう飲ませてもらうとしゃっくりが止まるとか、一人では止まらないですね、この方法だと。それとかベトナムの場合はしゃっくりが連発する子供には母親がたくさんの質問をする。子供はたくさんされる質問に答えなくてはいけないので、答えている間にしゃっくりが止まるとか、いろんな面白いしゃっくりの止め方がね、まだまだありまして、調べてみるとね面白いです。 あともう一個面白いのが、ハンガリーの場合、片方の手を上に上げた状態でもう片方の手でコップの水を飲むとしゃっくりが止まるっていうのもありました。あの人なんで手を上げて水を飲んでるんだろうって思ったら、しゃっくりを止めているんだって、ハンガリーの方たちは、あの人しゃっくり出たんだなっていうふうにわかるのかななんて思って読んでいて笑っちゃったんですけれどもね。皆さんいかがですか？どんな風にしゃっくりを止めてますか？よかったらぜひ教えてください。リンゴの花さん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム会長さん、桃ちゃんこんばんは。3月ですね。3月の別れと4月の出会いの思い出です。小学校5年生の頃の話ですが、同じクラスの友達に明るくて可愛い憧れの女の子がいました。お昼休みに長縄で遊んだり、お家に遊びに行ったり、楽しい思い出がいっぱいでした。しかし3月の終業式に突然お父さんの転勤で遠くの長野に行ってしまうとの転校をみんなに告げました。それはそれはショックでした。でも何年かしたら戻ってくるから、また遊ぼうねとずっとずっと待ち続けました。当時は SNS や携帯電話もなかった時代、待つこと3年1ヶ月、時は中学2年生私は第2次ベビーブーム世代で、生徒数は多く、小学校3校が1つの中学校に集まったので、別のクラスの顔などわからないのですが、その子の顔はすぐにわかりました。今と違ってクラス名簿もあった時代なので、名前も間違いありませんでした。でも声をかけませんでした。それはあまりに変わってしまったからです。どんな風に言って、すれて不良グループに行ってしまったからです。規定の制服よりも長いスカートに濃い化粧、がっかりしてしまいました。こんな私のプチ恋物語を思い出したのでお便りしました。会長さん、お便りありがとうございます。3月のお便りのテーマを別れということで皆さんから募集していまして、先週もいくつかご紹介したんですが、今日も送っていただきありがとうございます。いやー、懐かしい、どこかこうキュッとするような、小学校の頃の恋のお話、初恋の話っていう感じですよね。いいなーなんて思いながら読んでいて、切ないお別れから、わー、いよいよ再会するのかなんて思っていて、中学生になって、でも 声をかけませんでした。あ、そっか、中学生になると男の子と女の子ちょっと話しづらくなったり、小学校の時はね、友達としてこう何も気にしないで喋れたのに、中学生になると男の子と女の子ってちょっと意識して話せなくなっちゃったりするよな、だから声かけられなかったんだな、なんて思っていたら、違った違った、全く別人になって帰ってきたわけですね。感動の再会のはずが、ちょっと何かが違ってしまったという感じで、声をかけるのやめようみたいな感じになっちゃったのかな、切ないですが、でも、ま、今思えばこれもまたいい思い出なのかもしれないですね。中学生で長めのスカートに濃いお化粧、そうね、連れて不良グループに行ってしまったということで、きっと小学校の時の明るく可愛い憧れの女の子のイメージからは程遠いものになってしまったんでしょうね。でもこういう話って結構あるあるだったりしますよね。よく同窓会とかでそういう話出たりしませんか。初恋のあの子と同窓会で再会できるなと思って行ったら全くの別人になっていたりとかして、お互い様だとは思うんですけれどもね、男の子が女の子に、女の子が男の子に、それぞれ、あー全然違うみたいな、まああの頃の思い出のままの方が良かったかな、あえて再会しなくても良かったかなみたいなね、そういう話もよくあったりしますけれども、まあ、私もね似たようなことがやっぱりあって、こういう活動をしていると、あ、その子供の頃のそのままの本名でね、藤谷桃ってあの歌を歌っているので、やっぱり何かのこう機会でその名前を目にしてくれたりして、ライブに遊びに来てくれたりとか、それ男の子も女の子もなんですけど、久しぶりっていう感じでライブ会場で再会することが結構あったりするんですね。そんな中で小学校の時に初めてバレンタインのチョコレートをあげた男の子がいて、で、すごい初恋だったというわけではないんですけど、すごく好きだったというわけではないんですが、でもなんかやっぱり仲良しのお友達がみんな、その男の子いいよね、みたいな話で、まあ確かにいい子だな、なんて思ってあげたんだけれども、でもやっぱり初めてクラスメートの子にチョコレートをあげるお父さんとかじゃなくてね、という存在だったので、やっぱり私の中でもすごく記憶に残っていて、で、その男の子がもう小学校卒業して以来全く会ってなかったんですけど、20代の頃だったかな、ライブをしてた時にライブ会場にひょっこりと来てくれて、覚えてますかって、何々ですって CD 販売のねテーブル越しに声をかけてきてくれて、ああ、あの子だって思い出して。でも、そう、なんかこう、ちょっと素敵な再会から恋が始まってしまいそうなものじゃないですか。でもね、やっぱり、あの小学校の時のあの可愛い子のイメージと全然違くなっていて、あの別にそう悪くなってとかそんなことはもちろん言いませんけれども、でもイメージとはやっぱり全然違っていて、ああ、どうもお久しぶりです。元気？みたいな感じでちょっと世間話をして、それでもそれっきりだったんですけど、だからまあやっぱりあの時のイメージのあの思い出のっていうのかな、ままでもいいんだなってその時ちょっと思ったりとかして、もちろん来てくれたことはね嬉しかったんですけど、まあ素敵な再会というわけにはいかなかったんですが、まあまあね、お互い様ですね。相手もそう思ってたかもしれないけど、まあそういうことはありますよね。懐かしいですね。ちょっといろいろ私も思い出しちゃいましたけれども、会長さん、お便りありがとうございます。また送ってくださいね。続けてもう一つお便りをいただきましたのでご紹介します。ラジオネーム小春カフェさん、ももさんこんばんは。3月のテーマが別れということなのでメールしました。新年度に向けて家の中の片付けをしていたんですが、ついに長年使い続けていたベビーカーとお別れをしました。6歳と4歳の娘がいて、お姉ちゃんの時から妹までずっと使っていたベビーカー、このベビーカーとともに本当にたくさんの場所にお出かけして、たくさんの思い出を作ってきました。さすがに妹も大きくなってしまって、もう乗ることができなくなってからもなかなか手放せず取ってありました。娘たちを安全に守ってくれたベビーカー、感謝の気持ちでいっぱいです。 小春カフェさん、お便りありがとうございます。そうですよね、別れって人だけではないですもんね。大事に使っていたものとの別れっていうのもありますよね。いやー、気持ちすごくよくわかる気がします。こうベビーカーもそうだし、それから抱っこ紐とか、そういうものも子どもの成長とともにものすごくたくさん使う時期があって、でもあるところから全く使わなくなってしまうものたちで、だけどやっぱりその限られた時期ですけれども、すごくたくさん使うもので、いろんなとこにこう一緒に出かけたりしているものなので、思い出がいっぱい詰まっていて、そう、実は私も抱っこ紐もそれからベビーカーもまだね、手放せずに手元に置いてあって、もちろんまあ出してきて何かをするというわけにはいかないんですが、しまいっぱなしではあるんですけれども、やっぱりね、なんか簡単にこう、はい、もうこの時期過ぎたからっていう風にできない部分があったりしますよね。思い出がね、詰まってますもんね。それからもうちょっと経つと、今度ベビーカーを卒業すると、三輪車に乗るようになっていったところから自転車に切り替わるっていう時期もまたやってくるんですよ。うちも三輪車で、お姉ちゃんもそれから弟もスタートして、でもだんだん三輪車ではもう限界が来て、で自転車だったりストライダーだったり、今度はもうちょっとこう自分でどんどん進んでいけるような乗り物にね、変わっていくんですが、これまた三輪車もなんだか可愛くて、これもまだね、うち取ってあって、もうね絶対乗れないんですけれども、キツキツでね、サイズ的には。だけどなんだかこう自転車の時期になったから、はい、もうありがとう、じゃあねっていう風に言えなくて、なんとなくまだ自転車置き場のところに一緒に置いてあったりしますね。取っておいてます。お洋服とかもそうだし、靴とかもそうですけど、子供の成長とともにやっぱり使えなくなってしまうものっていっぱいあって、成長はすごく嬉しいことなんですが、ちょっとどこか寂しい気持ちもあったりしますよね。でもまたそれをね、どなたかが有効に利用していただいたりとかすると、それもまたねいいかなと思うので、差し上げられるときはどなたかに差し上げたりとかってしながら、ちょっとずつ果たしなく増えていきますからね、子供服とかもね。だからいっぱいこう写真を撮って、そのお洋服を着ているときの写真をいっぱい残して、思い出としてね撮っておきつつとかっていうことも考えたりしています。でもすごく気持ちよくわかりますね。え、本当に感謝の気持ちでいっぱいになりますよね。ものなんだけど、どこかこう感情移入してしまうというか、擬人化してしまうじゃないですけど、やっぱり寂しい気持ちになることってありますもんね。小春カフェさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。
そ伝えよう素直に I'm so into you でも想像しちゃうとドキドキだね In my heart 引き寄せられるように近づいてゆく加速して
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、マリアージュ田中さん。桃さん、マリアージュ田中でございます。ワイン一直線の自他ともにはばからぬワイン等はご理解いただけたかと思いますが、いささか疎まれているのではと心配ですが、前回書きました通り好きなんですから仕方がないのでございます。ご容赦ください。疎まれているなんてとんでもないです。いつも教えていただきありがとうございます。さて、今回の投稿に至りましたのは、ワインの白だ赤だと言って珍しいワイン、またワイングラスまで紹介しておきながら、肝心のシェリー酒の紹介を忘れたことです。ワインの種類を語る上で、スペイン・アンダルシア地方のヘレス周辺で作られる酒精強化ワイン、この酒精強化ワインというのは、醸造過程でアルコールを添加しアルコール度数を高めたワインのことを言うんだそうですが、その酒精強化ワインのシェリー酒の存在をお伝えしなくてはなりません。シェリー酒も立派なワインで、ボルドーやブルゴーニュと同じようにシェリーと呼ばれるワインなのです。シェリー酒というと食前酒かと思われますが、基本的な飲み方は 冷やしてワイングラスに注いでそのまま飲みます。通常の白ワインと同じくらいの温度がおすすめです。なぜかシェリー酒というと小さなグラスに入れて飲むイメージがあるかもしれませんが、小さなグラスでは香りを十分に楽しむことができないため、普通のワイングラスで飲みましょう。またカクテルにしても格別なうまさがあります。アルコールの度数でしょうか、パンチの効いたうまさがあります。私マリアージュ田中の一番のおすすめの飲み方は、氷を入れたグラスにシェリーと炭酸を1対2の割合で注ぎ、ミントの葉を添えれば夏に美味しいカクテルの出来上がりです。炭酸飲料をサイダーなどで代用すると優しい味になり女性好み。最後にシェリーは飲む人も少なく、日本人には少し馴染みの薄いお酒ですが、なんと日本にはベネンシアドールというシェリーの有資格者が世界で最も多くいるんですね。驚きですね。近年は日本へのシェリー輸出量は増えており、近々シェリー酒がブームになっているかもです。ちなみにおすすめのシェリーメーカーはダントツでエメリオ・ルスタウが名門メーカー。そこのモスカテル・エミリン、少し高い。安いのではフィノ・プエルトフィノなどなど、スタンダードなシェリー酒で人気の高いのはティオペペがおすすめです。まあ一度飲んでくださいね。これからもうまいワインを探し、私の旅は続きます。またね。マリアージュ田中さん、いつもワインのことを教えていただきありがとうございます。本当にね、楽しみにしてらっしゃるリスナーの方もいらっしゃいまして、私をはじめすごく勉強になるので、皆さんね、楽しみに待っています。赤ワインのこと、白ワインのことなどね、いろいろと教えていただきました。グラスの話とかも出てきましたね。デキャンタージュするなんて話も出てきましたが、今日はシェリー酒のお話なんですね。このね、シェリー酒というのはシャンパンと同じで、シャンパンでフランスのシャンパーニュ地方で作られ、製造方法などの厳しい条件をクリアしたものだけがシャンパンとして売り出されているじゃないですか。でちょっと同じような感じで、シェリーというのはスペイン南部のアンダルシア州にあるヘレス・デラ・フロンテラという小さな町と、その周辺の限られた地域で作られている、そのお酒にシェリーという名前は付けられるんだそうです。そこで作られたものだけにという感じですね。ちょっとだからそういう意味ではシャンパンと似ている部分があるんですが、でもお便りの中にもあった通り、普通のワインとはちょっと違うんです。酒精強化ワインというもので、醸造過程でアルコールを添加することでアルコールの度数を高めて、ちょっとお酒としてこう強くなっている、アルコールがね強くなっているようなワインで、フォーティファイドワインとも呼ばれているんだそうです。まあ、代表的なものにはスペインのシェリー、そしてポルトガルのポートワイン、マデイラワイン、イタリアのマルサラワインなどがあるんだそうです。こうやってちょっとアルコールを強くしているワイン、いくつもね種類があるんだそうですけれども、私もねシェリー酒飲んだことがあるんですが、やっぱりちょっとお酒が強いなという印象を受けました。だから普通のワインのようにこうスススス飲めるわけではない感じで、まあもちろんお酒の強さによってね人それぞれだと思いますけれども、私はやっぱり普段飲んでいるワインと比べると、あ、これはちょっと量は飲めないなって感じたのと、あとやっぱりシェリー酒も種類によって辛口のものとかちょっと甘口のものとかがあるんですが、辛口のものはね飲めませんでした。なんかちょっと本当にちょっと舐めただけで、あ、ちょっと飲みづらいかなって私はね感じて、だからちょっと甘口のシェリー酒の方が、あ、美味しいなっていう風に感じました。でもそうだからこそ、多分ねアルコールの度数も強いからこそ、いや、カクテルにするっていうのは美味しいだろうなって思いました。いくつもあるみたいですね、シェリーを使ったカクテルっていうのもね。私はまだねカクテルを飲んだことがないので、ちょっと試してみたいな、機会があったら飲んでみたいなっていうふうに思いました。 マリアージュ田中さん、お便りありがとうございます。ぜひぜひまたワインのお便りお待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。それではお便りをご紹介します。ラジオネームパンダウサギさん。ももさんこんばんは。昨日お散歩をしていたらタンポポの花を見つけました。私にとって今年初タンポポです。黄色い可愛い花を見ると一気に春が来たなぁと感じます。もうすぐ春分の日ですもんね。さてタンポポといえば、うちの息子がこの前スーパーで買ってきたお刺身の盛り合わせを見るなり、タンポポって食べられるんだね、今度僕公園でいっぱい取ってきてあげるよとかく笑う。確かに子供の頃みんな一度はタンポポが乗ってるって思いますよね。でもまず食べたことがないあのお花、そのまま頬張るにもなんか違う気がするし、一体どうやって食べたらいいんでしょうね。タンポポの話からちょっとそれましたが、ももさんもぜひ春のお花タンポポ探してみてくださいね。パンダウサギさん、お便りありがとうございます。わかりますよ。タンポポに出会うと、わあ春だなって思いますよね。私まだ今年はタンポポに出会っていない気がします。だんだん暖かくなってきましたからね。タンポポも咲いている場所もたくさんありそうですよね。かわいいですよね。タンポポってほんと元気いっぱいに黄色いお花をね咲かせていて、またその綿毛をふって飛ばしたりとか、子供の頃から一緒に遊んだ思い出がたくさんありますけれども、そんなタンポポの話なのかなと思って読んでいったら、あれね、あのお刺身のパックの中に入ってるのですよね、とか、あとよくお刺身の盛り合わせでお店とかでね作っていただくと、ポコッと乗ってるあの黄色いかわいいお花、確かにあれはね、パッと見タンポポですよ。大人の私が見ても、あ、タンポポって感じがしますもん。でも、タンポポじゃないんですよね、あの子ね。菊のお花なんですよね。そうそう、食用菊だからそう、食べられるお花なんだけど、でも、やっぱり皆さん最後まであれはなんか飾りとして残しておいて、そのまんまっていう方が多いような気がしますけれども、せっかくだからどうやって食べたらいいかね、調べてみたら、そう、そもそもなんであのお花がいるかっていうと、ただ可愛くするためだけではなくって、殺菌効果があることからお刺身に添えられていることが多いんだそうです。で、そのままやっぱりむしゃむしゃ頬張るわけではなくて、まあ頬張ってもいいのかもしれないですけれども、そうじゃなくて花びらだけをちぎってお醤油の中に入れてお刺身と一緒に食べると、こう香りも良くなったりとか、あとちょっとこうシャキシャキした花びらの食感も楽しめるんだそうです。あら、おしゃれ。あのお醤油小皿のところに黄色い花びらがふわっと浮くわけですね。それと一緒にお刺身をって、もう聞いただけでなんかすごくイメージがいいですもんね。そうなんだ、ちぎって食べるんですね、知らなかった。そうそう、お刺身といえばその可愛いお花だけじゃなくて、刺身のつまってあるじゃないですか。お刺身の下にこう細く切った大根が敷き詰められていたりとかしますよね。あれもまたみんなこう食べる食べないとかっていうの結構分かれたりするんじゃないかと思うんですけど、でもこれもね、ちょっと調べてみると私知らなかったことがあってね。刺身のつま、つまのね、語源はまず2つあって、あの妻、奥さんの妻ね、妻という感じで、主役の刺身を支える存在という意味で、その妻、奥さんの妻が使われる場合と、あとはね、衣辺にさっきの奥さんの妻という字ね、を書いて、衣辺に妻と書いて妻、これは端を意味する言葉なんだそうです。料理の端っこのとこに置かれているということから、妻というそちらの字で使われる場合もあったりとか、 でもやっぱりさっきのお花と一緒で、意味としては食中毒を予防してくれたり、あとはお魚を食べた後にちょっと生臭かったりするお口の中をすっきりさせるという意味もあるんだそうなので、決して飾りではなくて、もちろん食べて大丈夫なものなんだそうです。で、刺身の妻と言われると、うん、やっぱり大根ねってイメージするかと思うんですが、実はね、大根とは限らなくって、わかめとかみょうがとか大葉、人参、菜の花などなども全部刺身の妻として、呼んだり、そのように扱われていたりするものなんだそうです。ねえ、ちょっと私は知らないことだったんですけれども、でも結構私は好きで、シャキシャキして美味しいなぁと思うと、ちょこちょここうつまみながら一緒に、妻だけに、違う、ごめんなさい、間違えた。撤回します。妻だけ、あ、違う、何言ってんだ。妻、お刺身の妻をちょっとずつ食べたりとかするのは結構好きで、そう、だってやっぱりさっぱりしますよね。お醤油につけて、そう、わさび醤油で食べたりすると大根美味しいからね。お刺身ばっかりより野菜も食べたくなるから、いただいたりとかしますよ。そうそう。今度ね、だからお刺身食べた時に、あの、可愛いタンポポちゃんみたいなお花を見つけたら、ぜひ皆さんもちょっとちぎって、お醤油の中にこう入れてね、お刺身と一緒に食べたり、口さっぱりさせたいなと思ったら、お大根食べてみたりとかしてみてはいかがでしょうか。いやいや、本当にね、春になりますからね、まあもう春になりましたって言ってもいいのかな。タンポポ見たいですね。ちょっと私もお散歩したら、キョロキョロと下を探してみようかなと思います。パンダウサギさん、お便りありがとうございます。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Be with you、 聴いてください。
私だけが知って
べて包んであげよう。些細なことで時に素直になれず傷つけた夜もあったね。今なら言えるよ。私らしく笑えるのは誰よりもあなたがいてくれたから。どんな言葉も伝えきれない溢れる想いをあなたに届け。ただそれだけで穏やかに心が満たされてゆく。これからもね、こんな日々がどうか続きますように約束しよう。
藤谷桃で Be With You でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日も別れにまつわるお便りをご紹介しました。先週に続いてね、別れというキーワードでも本当にいろんなお便りがあるなというふうに感じて、お引越しをするという別れもあったり、初恋の思い出、ちょっぴり切ない別れもあったり、またまた大事に使っていたものを手放さなきゃいけないというものとの別れもあったり、いろんな形の別れがありますね。3月まだ続いていきますので、今からでも間に合います。もしあなたの別れにまつわるエピソードあったら、ぜひももかんにお便り送ってきてくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。 お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷桃.com、momocan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。